はい、初めましての方は初めまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラー書民論の御霊映画批評、本日も始めていきたいと思います。はい、本日ですね、批評する映画は、まあ、よく宣伝とかでもね、よく CM とかしてましたし、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけども、まあ、大ヒット漫画のですね、実写映画が、バクマンについてお話ししようと思います。はい、でこれ非常に面白かったんですよ。はい、それではお話しようかなと思ったんですけども、その前にですね、ちょっと最近見た、他の面白かった映画についても軽くお話しようと思うんですけど、ですね、最近見たアントマンというですね、映画が非常に面白かったですね、こちらも。はい、でアントマン、まあ、いわゆるそのスーパーヒーローものなんですけども、あれですね、そのマーベルスタジオの作品ですね。はい、で配給がディズニーに移ってからの作品になるんですけども、これね、ご覧になった方なら皆さん分かると思うんですけど、普通のヒーロー映画とはちょっと違うんですね、テイストがね。はい、でどこら辺が違うかっていうとですね、まあ、例に出してみますとですね、まあ、最近当たったヒーロー映画やったらね、やっぱりアベンジャーズかなと思うんですけど、ね、アベンジャーズってその各ですね、そのいろんなヒーローもののですね、キャラクターが集まってアベンジャーズというチームを作ってですね、まあ、キャプテンアメリカとかアイアンマンとか、あとそうですね、ソーとかですね、ハルクとか集まってるチームですけど、ね、あれと全然違うのはですね、今回のアントマンっていうのはものすごくですね、そのなんていうか主人公、いわゆるヒーローがですね、等身大のキャラクターになってましたね。はい、まあ、例えばね、そのですキャプテンアメリカとかやったら、ね、そのナチスからですね、その世界を救ったヒーローやったり、ヒドラっていうですね、秘密結社から世界を救ったりですね、あとアイアンマンやったらものすごく、ね、その武器のですね、開発で億万長者になっている社長やったりするわけじゃないですか。ものすごくプレイボーイやったりするわけですけど、まあ、今回のアントマンはですね、そこら辺がものすごくミミッチ主人公なんですよね。はい、まあ、なんていうかですね、基本的にいきなりあれですね、その刑務所のシーンから始まるんですね、この映画。まあ、主人公はまあですね、ちょっと悪事を働いて刑務所に入っちゃってですね、で一人娘がいるんですけどもね、まあ、もう離婚してますから、そういうことがあったんで、で娘と満足に会えないと。でですね、もう系譜の方からですね、あのね、お前はもう娘とは関係ないんだから出ていけよみたいな感じで家から追い出されたりするんですよね。でものすごくどうしようもない感じの主人公をやったりするわけなんですけど、でそこら辺から始まってアントマンっていうですね、その、まあ、アリのサイズまでですね、小さくなれるですね、スーツを着ることによって、でその、まあ、あるですね、敵から、敵と戦うことによって、まあ、父親として、の尊厳を取り戻していくっていう、まあ、成長物語でもあり、ものすごくですね、まあ、ストレートな父親の話になっててですね、まあ、ここら辺がなかなかスーパーヒーローものとしては面白いなというか、やっぱりね、あのこういうダメな主人公っていうのが私が結構あれなんですよね、ヒーロー映画に求めるもんなんですよね。等身大じゃないとなかなか私はあんまりこう感情移入しにくいっていうところが正直なところちょっとあってですね、まあ、確かにアイアンマンみたいにもうすごくかっこよくてみたいな、社長でっていうのもまあ言えばいいんですけど、やっぱりね、その、まあ、昔中学校の時にその最初にスパイダーマンを見てですね、まあ、ヒーローに憧れた、ですごくヒーローもんにですねハマったきっかけがやっぱスパイダーマンとかやったんで、まあ、スパイダーマンものすごく等身大のキャラクターじゃないですか、主人公がね、なんていうか、ですね、まあ、恋に悩んでですね、で勉強に悩んで、であと友人関係に悩んでみたいな、でお金の関係でも悩んでっていうですね、ものすごく等身大のヒーローとして描かれてたのが、スパイダーマンですけども、まあ、原作もそうですけどですね、映画の方もそんな感じだったんですけど、まあ、今回そのだからスパイダーマンとか好きな人はですね、アントマンものすごく気に入るんじゃないかのかなと思いますね。ものすごく話は耳っちくて、で戦う敵とのですね、まあステージも耳っちいんですけど、まあ、それはいいんですけど、まあ、そんな感じでものすごくですね、なんとか主人公が等身大のキャラクターで感情移入しやすいってところがアントマン非常に面白かったところですね。はい、であと本当にですね、いろんなですねアクションのアイデアが面白いんですね、アントマンはね。はい、っていうのもね、なんていうかアントマンはですね、そのアリのサイズまで小さくなるっていうのは言ったじゃないですか。でアリのサイズで敵と戦うんですけども、敵も小さくなるんですね。敵も同じスーツ、同じタイプのスーツを持っててですね、戦うんですけど、だからものすごく小さいですね、まあ、身長ですね 1.5 センチぐらいの、男同士がものすごく大バトルをしてるんですけども、旗から見たらものすごくスケールが小さい戦いやったりするんですね。でそこら辺の対比 というかですね、いかにそういう小さいキャラクターを使ってアクションを盛り上がらせるかっていうところが非常によく考えられててですね、いろんな舞台設定が出てくるんですよね。バスタブであったりとか、あとダンスホールだったりとか、あとそうですね、子どもの遊具場所やったりですね、まあ、そういったところのですね、場所の選定、アクションの見せ方っていうのがものすごくうまくて、やっぱりここら辺はね、なんていうかハリウッドはすごいなと思いましたね。はい、まあありきたりな感想ですけど、はい。でですね、同じようなですね、こういう小人のアクションでですね、最近見たっていうか、まあ近ですね、非常に面白かったのが、あのあれですね、メアリーと秘密の王国っていう作品ですね。はい、でこれはあんまり知らん方が多いと思うんですけども、これいわゆるそのアニメーション映画でですね、まあ、去年公開されたんですけども、まあ、映画自体はもうちょっと前の年にですね、まあアメリカで作られてたと思うんですけど、いわゆるそのバードスタジオだったかな、ブルーバードか、ですね、まあ、最近でしたらそのアイスエイジシリーズとかですね、あとブルーっていうですね、まあ、あの鳥を主人公にしたですね、そのアニメーション作品とか作ってるスタジオで、私は非常にこのスタジオ面白いなと、まあ、ピクサーの次ぐらいにですね、そういうアニメーションのスタジオとしては非常に好きな、ところなんですけども、まあ、それが作ったですね、そのメアリーと秘密の王国というですね、まあこのスタジオにしてはあの、まあ割とですね、人間を主体にした、作品やったりしたわけですけど、珍しくですね、はい、今まで鳥とかですね、あと氷河期の生物とかを主人公してたんですけど、ついに人間の方に主人公に置いてた作品やったんですけど、これも小人の話なんですよね。で、まあ人間の知らんところで小人の世界が実はあってみたいなですね、まあものすごく、まあ、ファンタジーな、ストーリーなんですけども、まあ、これも本当にね、その普通の人間から見た小人の世界、逆に小人から見た人間っていうですね、部分とか、あとそのね、人間のですね、その家の中を使ったアクションとかがいろいろ考えられてはいたんで、まあ、私も非常にこのメアリーと秘密の王国が非常に好きな作品なんですけど、やっぱりね、アクションの見せ方とかがアントマンにはやっぱ及んでないなというか、アントマンの方がものすごくアイデアがね、豊富で面白かったですね、はい、という面でアントマンぜひですね、見てない方は劇場にって感じの作品やったんでですね、おすすめの等身大ヒーロー映画やったんですけども、はい、でちょっとですね、まあ、それはこれぐらいに簡単に置いといてですね、で今回はそのバクマンですねについてお話ししようと思うんですけども、はい、でですね、まずですね、ここにチラシがありますので、そこに書いてあるストーリーを簡単にお話ししようと思います。こんなストーリーですね。俺たち2人で漫画家になってジャンプで一番を目指そうぜ。2人の高校生が抱いたジャンプ漫画への壮大な夢、高い絵の才能を持つ、真城森高かっこ最高、巧みな物語を書く、高木秋人かっこ囚人、クラスメイトの安月美穂への恋心をきっかけに2人はコンビを組み、週刊少年ジャンプの頂を目指す。編集者福部に見出された、ごめんなさい、服部に見出された、最高と囚人、次々と生み出されていく漫画だが、そこに立ちはだかるジャンプ編集部、新進気鋭のライバルたち、そして突如現れ遥か先を走り始めた若き天才漫画家新妻栄治、果たして2人はジャンプの頂点に立つことができるのか。友情、努力、勝利、そして恋、超進化系ジャンプエンターテインメントということですね、はい。まずですね、情報として言っておきますけど、まあ、原作があれなんですね、そのジャンプの、作品で、まあ、同じくバクマンという作品がありまして、でこれを担当してたのがですね、そのまずその物語原作を書いて作ってたのがその大場つぐみさんですね、はい、であと、まあ、漫画を書いてたのがその小畑武さんですね、はい、で、まあ、この2人の組み合わせはデスノートですね、なんといってもね、はい、デスノートのコンビが、まあ同じくですね、ジャンプでこのコンビで連載してたのがそのバクマンという作品やったんですけども、はい、まあ、それちょっと置いといてですね、で、まあ、情報から言っていきますと、で監督がですね、大根仁さんですね、はい、この人はモテキと恋の渦の作品で有名というかですね、その監督さんですけど、まあ、前もって言ってみますけど、私この2作まだ見れてないんですよ、はい、見ないとなーと思ってたんですけど、なかなか職種がね、伸びなくてですね、すいません、まだ見れておりません、はい、で今回音楽はサカナクションが担当してましたね、はい、ロックバンドの、はい、でですね、まあ あと出てる人ですね、出てる人についても簡単に話そうと思うんですけど、まあ、佐藤健さんが出てたりですね、神木隆之介さん、まあ、この2人が主演ですね、はい、あと染谷翔太さん、小松菜奈さん、桐谷健太さん、まあ、ここら辺がメインの、キャラクターですね、はい、でそれから、あと工藤官とかですね、あと山田孝之、リリー・フランキーとかがですね、まあ、脇役として出てるという感じで、本当にですね、まあ、豪華キャストですね、はい、まあ、最近のそのね、あの実写映画化、漫画の実写映画化にはやっぱこういうキャストを当てはめて、脚光を呼ばないとなかなか難しいっていうのもあるんでしょうけど、やっぱり実力派の人たちがやってるってことは間違いないんでですね、まあ、そこら辺の演技もまあ魅力かなと思ったんですけど、はい、ですね、でまずですね、ちょっとこの原作について、簡単にお話ししようと思うんですけども、まあ、映画に関わる部分なんでね、お話ししようと思うんですけど、まず私がですね、このバクマンのですね、漫画が映画になるって言った時は正直めちゃくちゃ合わないと思ったんですよ。はい。というのもですね、まあ、なんでかって言いますと、まあ、ひとえにですね、まあ、この原作者のその大場つぐみさんとですね、大畑健さん、この2人のですね、資質っていうのがどうしてもその いわゆる一般向けではないやろうと思ったんですね。はい。で、こう言いますとですね、普通の人はデスノートとか大ヒットしたしみんな好きじゃないかって思うとは思うんですけど、まあ、それはまあ確かにそうなんですよ。デスノートって非常に面白かったですよね、はい、漫画も、まあ、映画はそれほどあれやったと思いますけども、まあ、漫画は大ヒットしたし、もうね、読んでない人の方が少ないっていうぐらいやったじゃないですか、一時期はね、はい、まあ、そうなんですけどもですね、まあ、デスノートね、まあ、皆さんご存知の通り話が非常にですね、作り込まれててですね、ものすごくクレバーな作品ですよね。はい。でですね、まあ、いろんなキャラクターの心情内容とかがですね、ちゃんと描写されてて、誰がどう考えたかっていうのはものすごく推理する方として大事だったりするわけですね。あれサスペンスでもあり、ミステリーでもあるんで。でですね、その資質っていうのがあれなんですね、そのバクマンっていうその原作ではものすごくそのまま出てるんですね。はい。ですからですね、いわゆるそのバクマンっていう物語自体はその中学生、まあ、この映画は高校生が始まるんですけど、原作はあれなんですね、中3かなんかが始まるんですね、確かね、私もだいぶ前に読んだんでちょっと曖昧なんですけど、確か中3から始まって、でそこからジャンプ編集部に持ち込みをして、で高校に入ってそのプロを目指していくっていう話なんで、まあ簡単に言うと青春物語なわけですよね、形としてはですけど。ただですね、やっぱりその何て言うのデスノートを書いたですね人たちですから、そこら辺がものすごくですね、何て言うか、まあ簡単に言うと斜に構えてたんですよね。はい。でここはですね、結構嫌いっていう人が、私の周りとかですね、にもいてですね、あとネットにかなりいますね。はい。でですね、何て言うかものすごくあれなんですね、だから、大人っぽいんですよね、キャラクターたちがね、考えることがほんまに中学生かみたいなぐらい考えててですね、ハスッパで、なんていうか、まあ、言うたらちょっと生意気なんですよね。だからいわゆるそのジャンプのですね、そのね、三大原則ってあるじゃないですか、先ほどもありましたけど、友情、努力、勝利ですね。でそういう熱い物語とはかなり違うテイストで進んでいくんですよね。でこれはそのバクマンの中でも話されてた通りですね、話されてたというかですね、まあ、この原作、そのバクマンっていうのは、まあ、いわゆるそのジャンプの作品でありつつ、ジャンプ編集部とか、まあ、ジャンプの作家さんを描いてるんでですね、そのジャンプの中の、そのなんていうか、うんちくとかですね、まあ、そういうのが凝縮されてる話なんですよね。そのノウハウとか、どういう風に作品で何なりたいっていうのかっていうやつこともですね、まあ、トリビア本みたいな感じでもあるんですけども、でやっぱその中でですね、描かれるのは、で、ね、非常に面白いと部分はですね、まあ、いわゆるそのジャンプ的な作品ってありますよね。例えば今やったらそのワンピースがそうじゃないですか。ワンピース、あとまあこの前に終わりましたけどナルトとかですね、はい。でまあそういう作品ありますけど、そういう王道漫画ですね、まあ、いわゆるその少年たちが心を躍らして読むようなですね、友情、努力、勝利ががっちり入っててですね、そういう熱い物語、まあそれとは違ったところでこの主人公たちはあれなんですね、そのジャンプでの頂を目指そうするって話がバクマンやったですよね、まあ、途中王道とかにも行こうとするんですけども、やっぱり俺たちはちょっとひねった方というかですね、邪道で勝負するんだっていう部分を出していったのがそのバクマンの、まあ、主人公の2人ですね、西郷と主人やったわけなんですけども、でそれがまさにそのバクマンという 漫画そのものやったんですよね。バクマンっていう作品も、まあ、いわゆるその王道とは全くかけ離れた、非常に主人公たちが熱い思いとか、まあ、持ってはいるんですけど、なんていうかそういうですね、ワンピースとかナルトとか、そういうですね、なんていうか一般的なその熱い少年漫画とは違って、ものすごく凝ったストーリーテリングと、あとキャラクターの心情描写、凝ったですね、一本筋はいかない心情描写、とかが、まあ、見物やったんですね。だからそこら辺が、まあ、デスノート的ではあったと思うんですけど、だからね、これが一般に受けるかっていうとやっぱ受けない部分があったと思うんですよね。だからそういう作品が映画化するんで大丈夫かなと思ったんですよ。一般受けしないだろうと、この作品はですね、はい、デスノートならまだしもですよ。デスノートはああいうそもそも、ね、青春物語とかそれ熱いテーマが必要ない部分ですからね、はい、なんですけど、まあ、頭脳ゲームみたいな、まあ、ライアーゲームとかそれ以降につながりますけど、そういう作品流行ったじゃないですか、騙し騙されみたいな。ただバクマンはそういう作品ではないんで、まあ、映画にした時に、ね、一般観客さんがついていけるかなとはまず思ったんですよ、はい、まあそうやったんですけども、まあ、ここがまず結論から言ってしまうとものすごく完全な杞憂でしたね、はい。今回そのね、大根仁さん、まあ、脚本も兼任されてるんですけども、まあ、ものすごくうまい、脚色の仕方やと思いましたね。まあ、結論から言ってしまうと、まあ、そういうですね、なんていうかですね、大場つぐみさんならではのストーリーテリングですね、はい、ものすごく凝ったですね、なんていうかキャラクターの心情を細かに説明して、ですね、いわゆるそのな推理物としても読めたりするですね、会話劇中心のストーリーっていうのを完全にそのいわゆるジャンプの王道作品に持っていってるんですよね、今回っていうのは、はい、で王道作品っていうと先ほどから言ってますけど友情努力勝利なわけですよ。でそれに物語を当てはめると、でこれはもう完全なあれですよね、その一般受けする要素じゃないですか、主人公たちが、あるてっぺんの頂を目指すと、でそこに目指しそこを目指して駆け上っていくんですけども、ある時に挫折があって、ただなんとか努力で乗り越えて、ただ最後にのクライマックスの前にものすごいですね困難が入ってしまって、でそれを乗り越えることができるのかっていうですね、ハラハラドキドキですね、でそこを乗り越えて頂点に立つと、そこまでを描いてるわけですから、まあものすごく少年ジャンプ的ですよね。だからこういうストーリーテリングに置き換えたっていうのはものすごく正しいと思います。だから今回のね、その映画のバクマンを見てですね、わすごく熱い物語やったなって思って漫画に行くとかなり面食らうと思いますね、はい。まあ、まだね、そのなんていうか連載の、まあ、5巻ぐらいかな5巻ぐらいまではそれね、熱い要素があったりはもちろんするんですけども、後半になるとかなりそこら辺が薄れてきますからね、どんどんどんどんそのジャンプの内情とかですね、まあ、汚い部分とかを見せていくのがそのバクマンっていう物語でしたから、でそこをねうまくその映画用にブラッシュアップしたね、その大根仁さんは本当にすごいなと今回思いました、はい。でそれを支えてるのがあれですね、まず音楽は良かったですね。今回そのサカナクションがやってたんですけども、なんていうかですね、そのなんていうんですかね、私はあんまりその、まあ、ロックとかに詳しくないんでよくわかんないんですけど、なんとか非常にビートを聞かした感じでね、あのちょっとクラブミュージック的っていうんですかね、あのバスドラムじゃないですけど、なんていうかね、あの、まあ、ベース音がですね、あの重点音が鳴っててですね、まあ、結構リズミカルな感じで、面白い音楽なんですよね、ちょっとダンスチックな、はい。でそれに合わせてどんどん物語をですね、あの省略できるところはどんどん省略して描くと、はい、っていうのも、まあ、主人公はですね、まあ、今回の映画に関してはそのまあ、漫画を作り始めるところから始めて、で連載を、自分たち そのジャンプで連載して、でその連載作品がアンケート読者アンケートで1位取れるまでを描いてるんで、やっぱ物語をスピーディーにしないと絶対2時間にまとまらないっていうのは、まあ目に見てる話なんで、そこら辺の描き方ですね、例えば主人公がその漫画作りに悪戦苦闘するところとか、まあ、それを乗り越えるとか、まあ、そういう途中経過の部分っていうのはそういうサカナクションのですねリズミカルの音楽に合わせてもう鮮やかにバッて見せちゃうんですよね、はい。まあ、キャラクターのセリフとか、まあ、いわゆる抜いちゃってですね、まあ編集の力とか合わせてですねすごくテンポよく見せる、まあそのテンポ感はものすごく良かったですね、はい。でやっぱこれを支えてるのはやっぱ音楽だと思います。あの音楽がなかったらものすごくのぺーっとした映画になってたと思いますけど、はい、ですね、はい。 でそれからですね、まあ、なんといっても良かったのが小道具ですね。小道具がものすごく良かったです今回、まあ、美術関係ですね、はい。というのもですね、まず今回週刊少年ジャンプで連載する主人公たちがあれなんですねの話なんですから、まあ言うたら週刊少年ジャンプと全面バックアップのもと映画を作ってるわけですね、明らかにね、はい。でそういう中のその小道具とかで使えるっていう部分ですね、そういうジャンプで実際に連載された作品とか、まあ言うたらそのジャンプの雑誌自体ですね、そういうのを使えるっていう強みですね。そのなんていうか架空の作品を出さなくていい、架空の雑誌とかを作らなくていいっていうそのリアリティがすごく良かったですね。例えばいろんなところのですね、その編集部で貼られてるポスターであったりとか、あと平積みにされてる漫画であったりですとかですね、まあ、あと主人公たちが、まあ、これはジャンプと関係ないですけど主人公たちが使うですね、そのまあペンであったりとか画材ですね、とかもうそういうところがものすごくですね、まあ、細かく作られててですね、であと何といっても主人公たち、あと主人公たち の, そのライバルたちが出てくるんですけど、ライバルたちが書く漫画ですね、その漫画そのものっていうのは本当にですね、本当にそのまんま の, その少年ジャンプとかで連載しているような漫画にしか見えないぐらいのリアリティですね、はい。でそこら辺がやっぱり、そこら辺がないとやっぱり漫画で書いてるって言ってもやっぱ嘘に見えちゃう部分なんで、やっぱジャンル映画を作るにあたってそのね、なんていうか細かい作り込みっていうのはものすごくよくできてるなと思いましたね、はい。やっぱね、こういう作品はね、こういう小道具とかの演出がものすごく作品作りについて大事なんだなと改めて思いましたね、はい。まあ、そんな感じでね、やっぱり一番良かったのは音楽と美術ですね。そこがあったおかげでやっぱりこのバクマンという作品のなんていうかですね、ストーリー運びの鮮やかさと、あとストーリーの信憑性っていうのがものすごく上がってたと思いますね、はい。でそれからですね、まあ、これは私が良かったかな悪かったかなというとちょっと微妙なところなんですけども、まあ、今回その大根仁さんね、その、まあ、作りにあたって完全に漫画的表現にしてるんですよ、まあ、至るところをですね、はい。まあ、キャラクターの、そうなんていうか、リアクションのさせ方もそうですし、あとストーリー運びですね、っていうのもそうですし、もう言ったら漫画を読んでるような、感覚で映画を作ってるんですよ。で、これはね、まあ、過談であったかなと思いますね。はい。というのも、私としてはですね、そのなんていうか、まあ、バグマンという物語を映画化させるなら、自分自身で思い描いてたのは完全な、あれですね、そのなんていうか青春物語、熱い青春物語すればどうかなと思ってたんですけども、まあ、そこら辺はね、今回その大根仁さんは、まあ、いわゆる一般的な青春映画みたいな感じでですね、作るんじゃなくて完全にエンターテインメントでしてですね、まあ、先ほどみたいな感じでスピーディーにアクション的に見せると、そういう風を選んだと思う、漫画的表現を選んだと思うんですけど、まあ、やっぱそれはそれで物語の展開がスピーディーに見えて良かったのかなとは、まあ、思いましたね、はい。私としてはものすごくなんていうか青春映画してるしまくってるバグマンっていうのをちょっと読みたかったことは事実ですけど、まあ、今回はねその漫画的な感じにしてた、まあ、まあそれはそれで楽しかったんで、しかもね物語的にもものすごく絵柄に合ってたんで、まあ、工夫もされてたんで、まあ、良かった部分かなと思いますね、はい。やっぱその漫画表現、漫画的な、ね、表現をするにあたってやっぱ役者さんも非常に漫画的な演技を、まあ、してるわけなんですけども、まあ、これはね、まあ、ちょっと個人的にやっぱ役者さんが皆さんすごくいい方なんで、ちょっとまあ個人的にもったいないかなと思ったところではありますけどね、まあ、それぞれがまあ漫画的表現をしてて面白いことは面白いんですけどね、はい。まあね、一番面白かったのはやっぱ、ね、その染谷翔太くんとあと桐谷健太さんですね。でこの二人はもう完全に漫画キャラに徹しててですね、なんていうか、まあ、物言いとか口上とか、まあ、非常に面白かったんですけども、やっぱねこの二人もものすごく繊細な演技もできる人たちなんで、まあ、そこら辺も若干ねやっぱり普通の青春映画としてこの二人を 見たかったかなっていう気も若干するはするんですけど、まあね、そのなんていうか原作通りのそのいわゆる主人公たちのね、そのいわゆるそのライバルキャラであるですね、その新妻英二っていうキャラクター、まあ、染谷翔太さん演じるキャラクター出てくるんですけど、まあ、そのキャラクターをねその映画として出すならまあこういう漫画的表現にせざるを得ないだろうなとはまあ確かにそうは思いますんで、ね、本来ねその今回のバクマンを 青春映画として、みずみずしい青春映画として描くなら、やっぱこの新妻エイジというキャラクターはもう完全に消すか、全然違うキャラクターにして名前とかも変えてしまうかぐらいしないと、明らかに物語で青春映画とは的な、そのいわゆるその日本映画的な青春映画的なですね、タッチとは合わないなとは思いますんでですね、まあ、今回そのキャラクターとかをいじらんかったら、まあこういう手しかなかっただろうなとはまあ思いますしね、はいはい。まあそんな感じでベタ褒めしてるんですけども、そうですね、 あと1点褒めたいというか、良かったなって思うのはヒロインですね。ヒロインの作り使い方ですね、はい。で、私映画の途中まではこのヒロインいらねえじゃんと思ってたんですね、はい。で、原作にはですね、その実はヒロインで2人いるんですね。その、まあ、2人っていうか、まあ、結構可愛い女の子がいっぱい出てくるんですけど、少年漫画らしくですね。まあ、なんていうか、その、サイコーと主人公2人の、まあ、恋人が出てくるんですね、2人ね。はい。で、1人は、その、あれですね、あずきみほっていうですね、まあ、いわゆる絶世の美女系の女の子でやったんですけど、まあ、もう1人は主人と付き合ってる女の子をやったりしたわけなんですけども、まあ、今回はその、あずきみほしか女キャラクターが出てこないんですね。はい、他にもいっぱい原作では出てくるんですけども、それはもう完全にカットしてるんですよ、はい。で、私としてはですね、まあ、今回そのあずきみほっていうですね、その小松菜奈さんが演じるキャラクターが出てきてる意味って、物語の序盤でですね、まあ、主人公2人 その漫画を描くきっかけ作りでしかなかったんですよね。映画を見てると途中まではもうずっとそう思ってたんですよ、ね。だってね、だってそうじゃないですか、ね、ご覧になった方ならわかると思うんですけどまあ、サイコーっていう男の子はですね、その、まあ、小松菜奈演じるそのあずきみほのことがものすごく好きでですね、住んで昔から、で、実は両思いやったと。で、その女の子の前で、あの漫画家になるから、ね、その漫画家になって、その自分の漫画がアニメ化して、それをヒロインに君の声を当てたいと、で、そうなったら結婚してくれっていうですね、まあ、宣言をしちゃったがために漫画家を目指すという展開が、まあ、原作通り、そこは原作通りなんですけどね。まあ、それは確かに、ね、キャラクター2人、主人公2人 その物語の起点の、まあ、きっかけ作りには確かにこの映画の中でなってるんですけど、それ以降あずきみほがその物語に積極的に関わる部分ってもうほとんどないんですね、はい。で、しかもあっても省略可能なぐらいなんですよ、はい。で、しかもきっかけ作りになったその、ね、あずきみほと結婚できるかどうかみたいな話も、正直別にきっかけ作りとしては別に大したことないじゃないですか。別になんか他の起点で、例えばですけど、その、まあ、主人公の設定を変えちゃうとかね、その、まあ、言うたら主人公はものすごく最初はあれなんですね、そのおじさんがその、ね、過労死で死んじゃったから、それ漫画作りとかね、俺は死ねえよみたいなキャラクターやったんですけども、まあ、それをね、完全にそのいつかそのね、親父さんがの仇を取るつもりで漫画家を目指してるとか、まあ、そういうやり方にしたら全然物語の起点として成功してるじゃないですか。そもそもこの映画って物語の最初の起点をものすごくスピーディーに見せますしね。おそらくですけど、感覚的にですけど、多分序盤の5分10分ぐらいでもうあれですからね、あの漫画家を目指すっていうところまで行っちゃいますから、そこの、ね、あの部分っていうきっかけ作りに、そのあずきみほっていうヒロインは別に使う人がなかったと思うんですよ、はい。だからね、やっぱり映画の途中まではこんなヒロインわざわざいるかねと、まあ、正直見た目が可愛いから出したんかなぐらいやったんですけども、まあ、これがね、終盤にうまい形で効いてるんですよね。なぜあずきみほがこの映画の中で必要があったのかっていうですね、映画オリジナルの動機づけがきちっとされてるんですよ。これがうまいなと思いましたね、はい。っていうのもその映画の中でも語られてたと思いますけど、絶対に漫画家っていうのは、そのなんていうか、ヒロインはその自分の理想像を、まあ、形作ってるキャラクターだということですね。で、それが非常にキーになっててですね、だからあの終盤のキャラクターはあれだけ人気が取れたんだとか、まあ、そういったところのですね、まあ、理由付けにもなってて、非常にうまい、脚本というか部分やなと思いましたね、はい。だからその一点の部分でも、まあ、正直今回小松菜奈さん、私としては序盤というか中盤にかけてはもう全然いらないキャラクター、丸ごと削れば10分削れるでこんな話と思ってたんですけど、まあ、最後の展開を入れた時点でまあありかなって感じでしたね、はい。ただやっぱりね、先ほども言いましたけど、そのジャンプであるその友情努力勝利っていうですね、3本柱の中に恋は別に、まあ、それほどは いらなかったし、まあ、今回の映画に関してもそれほどの分量は占めてないんで、絶対的にいるかっていうとかなり微妙ではあるんですけども、まあ、あってよかったなと思います、はい。 そうですね、まあ、そんな感じで非常にバグマン良かったですね、はい、あんまりけなす部分がないんですよね、けなすというかわざわざけなそうとしてけなしてることはないんですけど普段からですね、ただ非常にやっぱり省略してる部分は省略しててですね、なんていうか、まあ、ちょっと気になったんですとあれですかね、まあ、いわゆるアシスタントは全然映らないっていう部分とかはまあありましたけどね、まあ、これは不要なキャラクター描写を必要なくしたっていう部分なんでしょうけど、まあ、ご存知の方ももうほとんどでしょうけど、漫画のね、漫画家っていうのは一人で描くっていうのはもう絶対に不可能なんで、まあ、アシスタントを何人も雇うわけですね。で、まあ、トーン張りとかベタ塗りとかですね、あと背景ですね、なんていうの、背景を描いたりとか、あと、まあ、細かい、あれですね、その背景にいるような人物とかも、ね、まあ、描いたりすることがあるんですけども、まあ、そういったアシスタントさんが今回、映画では全然映らないというかいないことになってるんですね、まあ、これはありえないなと思うんですけど、まあまあ、ね、不要なキャラクターを登場させるかもう完全にバシッと削った方を選んだんだろうなって感じですね、はい、まあそんな感じですね、はい、で、あ、忘れてたんですけど、この映画なんといっても一番良かったのがオープニングとエンディング、はい、この時点でほんまに勝ちだと思いましたね、はい、オープニングがですね、まあ、この映画ものすごくいいんですね、はい、っていうのもですね、主人公たちがそのジャンプ編集部に持ち込みをするっていうところがオープニングなんですけど、そこまでにその週刊少年ジャンプの歴史が語られるんですよね、はい、で週刊少年ジャンプっていうのはその何年に刊行されてですね、確か60何年やったと思いますけど、もう50年近くの歴史がある雑誌なんですよね、はい、でですね、まあ、最初はですね、まあ、少年漫画としてはかなり後発、まあ、昔はキングとかいろいろあったんですね、確かね、まあ、他の作品もあったんですけど、まあ、かなり後発やったんですけども、ギャグ漫画とかいろんなですね、まあ、新人さんを非常に大事にする、新人さんをデビューさせることを非常に重きを置いている、まあ、今もそうですけどね、ジャンプは、そういうところから始まって、でギャグ漫画としてドクタースランプあられちゃんがものすごく大ヒットしてですね、でそれからもうドラゴンボールだ、北斗の拳だ、ね、キャプテン翼だ、悠々白書だ、スラムダンクだっていうですね、そういう歴史が語られるんですね、オープニングで。もうね、そのジャンプ歴代のですね、本当に素晴らしい作品群がそこでずらーって並んでですね、まあ、今のワンピースになると、ね、ずっと繋がってるじゃないですか、それが語られるんですよね、オープニングで。やっぱこれはね、今年の映画ではオープニングで一番ゾクゾク来ましたね、はい、っていうのもね、やっぱり私も昔からジャンプ作品っていうのはまあ触れててですね、で、まあ、今私27歳ですけど、まあ、未だにジャンプ買ってるんですよ、まあ、そんな社会人いっぱいいると思いますけど、別に珍しいことでも何でもないですけど、やっぱそういう見方、昔からそのジャンプ作品に親しんでる身からすると、やっぱその長い脈々たるですね、そのジャンプの歴史ですよね、それが語られてそこに持ち込みするってことがどんだけすごいかってことですよね。あの週刊少年ジャンプ、まあ、普段から読んでる作品雑誌ですけど、そこで連載をすることがいかにすごいことなのかっていうのを、やっぱそのオープニングを見たらやっぱりひしひしと伝わるんですよね、はい、やっぱそこに持ち込みをしてデビューする、そこでデビューするっていうのは本当にすごいことなんだなっていうのが分かるオープニング、ここは満点でしたね、はい、でそれから何といってもエンディングですね。エンディングのエンドロールがですね、まあ、これはまあ見た人なら分かると思うんですけども、すごくいいんですよ、はい、漫画愛に溢れてるというかですね、あ、こういう見せ方はいいねって感じなんですよね、はい、アイデア一本勝ちだなと思いましたけど、で今回のそのバクマンは、まあ、ストーリーとか、あとストーリーの見せ方ですね、あのテンポ感とかキャラクターの見せ方、でストーリーの進め方っていうのも良かったんですけど、なんといってもオープニングとエンディングが私の中ではもう満点の作品でしたね、はい、って感じでですね、バックマン非常に面白かったです、はい、で、まあ、映画を見てですね、バックマン面白いなと思った方で、もしその漫画のノウハウとか、全然実はこの映画の中で描かれているのはそのバックマンの原作の本当に一部分でしかないんですね、当たり前ですけど、はい、でもっとですね、細かいそのジャンプの仕組みとかですね、そのアンケート至上主義の内情とか、まあ、非常に面白いのはですね、あのジャンプっていうのは10人に2人読んだ10人に2人がアンケートを入れると、それは人気作になるんですよ、はい、 とかね、そういう部分の、ね、ちょっとしたノウハウとか、トリビアとかそういうのが知りたい方はぜひ原作を 読むことをお勧めします。ただ原作は先ほど言いました通り、そのいわゆるその映画版のバックマンとはかなり違う感じのテイストなんで、もっとなんていうかね、いわゆるその友情努力勝利みたいな話じゃないですからね。映画の中で主人公たちが目指してる、その何でしたっけ、ダブルアースとかですね、あとこの世は、何でしたっけ、知恵と金でしたっけ、まあそういう作品みたいな感じで、いわゆる王道じゃなくて邪道な作品なんで、その原作のバックマン自体がね、はい、なんでそういうテイストが好きな方にのみおすすめって感じですかね。はい、で私はちょっと苦手な部分があるんですけどね、そこら辺で原作のバークマンは、まあ、読んでましたけどね、はい、一応、はい、まあ、そんな感じで本当に今回は、うん、あんまりですね、ここはダメでしたって思うところがないような、なかなかウェルメイドなですね、作品、漫画化作品、漫画の映画化作品でしたね、はい、だから最近ね本当にまあ進撃の巨人みたいな、ちょっとどやねんみたいなね実写化も確かにあるはあるんですけど、全体としてやっぱり本当にね、ものすごくハイレベルになってるなと思いますね。昔って結構そのね、漫画の実写映画化ってものすごくリスキーというか地雷やったじゃないですか。でどんどんやっぱり作り手も学んでるんだなと非常に思いましたね。はい、でやっぱね、その映画の前にも予告でやってましたけど、今度俺物語っていうね、あの漫画が実写映画化するんですね。はい、でこれも非常にそうなんていうか漫画的な作品でして、これ実写にして大丈夫なんかいっていうところが正直なところあるような作品なんですけども、まあやっぱりね、こういうバクマンとかの例を見てるとなんとかなるんじゃないかっていう気になってきますね。まあそこはやっぱ監督の資質とか監督の能力とかかなり左右する部分ではあると思うんですけど、まあ、なかなか日本映画界ね、うん、やっぱお客さんを呼べるっていうから、その漫画の実写映画化っていうのをどんどん作ってると思うんですけど、まあ、正直結構それに見合った実績は出してきてるんじゃないのかなと思いますね。はい、まあそんな感じで、まあ、個人的にはね、そういううまく作るんじゃなくて、ものすごく根元から変えちゃってものすごい作品を作ってほしいっていう気持ちはまあ若干あるはあるんですけどね。はい、例えばね、アメコミとかはそういう流れてきたわけじゃないですか。はい、ものすごくダークな作品にしちゃったりね、まあ、バットマンとかもともとダークですけど、まあ、それをさらに大人向きにブラッシュアップしたりしてるわけで、あ、でも日本でもボーイズ・オン・ザ・ランドはね、原作漫画ですけどすごく良かったし、まあ、難しいところですけどね、はい、まあ、もそうですね、秘密とかも良かったし、まあね、実写映画がもうものすごくいい作品もたくさん生まれてきてるっていうことですね。はい、だからね、なんかにわかの映画ファンほどね、なんていうか実写映画化とかダメだとかなんかいろいろ言いますけど、そんなのはね、あの掘っちゃってどんどんね、あの面白い作品を作ってもらいたいなと思いましたね。はい、で私としても、うん、バックマン最初聞いた時は大丈夫か、これやる方がいいんじゃないのかなと思ってた身からしたらちょっと反省って感じですね。これだけ面白い作品を作ってくれてよかったなっていう感じでした。まあ、そんな感じでバックマンの批評を終わりたいと思います。はい、はい、で次回批評したい映画なんですけども、そうですね、ちょっとまだ決まってないですね。はい、まあ、これから年末にかけてはかなり本数も絞っていかないといけないなと思ってるんで、見る映画のね、はい、まあ、仕事面で忙しくなるっていうのもそうですし、あとなかなかね、その何ていうか、映画って年末にかけてあんまり面白くなくなるっていうのがセオリーじゃないですか。なんかクリスマス映画とかしょうもない映画とかも増えてきてね、まああれなんですけど、まあ、面白い映画が見てあったらまた披露したいと思いますので、まあ、今回のバクマンはほんまに棚ぼたやったんで、急遽撮ったって感じなんですけどですね、はい、まあ、また面白い映画あったら批評してみたいなと思います。はい、今回のですね、ご意見ご感想アドバイスなどございましたら、私のブログのトップページにあるメールアドレスまで送ってください。はい、それでは今回ミンローの映画批評でした。失礼いたします。